先日現代社会を風刺したイラストを何枚か見ました。心に残るものがありまして、何枚かをピックアップして皆さんにお見せしたいと思います。誰かが喧嘩をしていて、近くにあった人が駆けつけてきました。そして写真を撮ります。何でも写真を撮って自分の世界に持っていくんですね。自分の世界で引きこもって、このフェイスブックをまあ象徴するものですが、のようなこうネット上で外を覗くことが楽だからです。外に出ようとするととても複雑なんです。これが私たちの頭の中の様子ですね。いろんな問題があって、どの道に行けばいいのか、どこに行けば解決があるのかわからない。悩んで悩んで、結局このような選択をする時もあります。よく見えないかもしれませんが、ここにははしごがありまして、そこはしごを越えたら新しい世界があります。しかし目の前にある寒さ、それを乗り越えるためにはしごを全部切って火をつけて、それで今寒さを耐えようとしている。この現代社会は目の前にある問題しか対応できない私たち、そしてその中で希望さえ捨ててしまう、そういう社会ではないかという一つの、まあ、風刺したイラストでした。私たちはこのようなものを見ながらいろんなことを考えさせられます。どこに行けばいいか分からず苦しんでいる人々がたくさんいる。希望を失って迷っている人々もたくさんいる。神様は今日も解決があり、そして希望がある道として主イエス・キリストの福音を語っておられます。今日もローマの信徒の手紙から主の福音を皆さんと共に受けていきたいと思います。さて、パウロは会ったことのないローマにある教会へ手紙を書いています。初めてだから、そしてローマの教会へ特別な思いを持っているからこそ、言葉が丁寧になって、そして言葉には修飾がちゃんたくさんついて長くなってしまいました。普段は2節で短い挨拶をパウロはこのローマ書では6節7節にわたって今挨拶をしていますけれども、パウロの挨拶はいつものように最後はこのような言葉になっています。私たちの父である神と主イエス・キリストからの恵みと平和があなた方にあるように。それから8節からは本格的にローマの兄弟姉妹たちへ語りたい、伝えたい内容が記されています。まず初めにパウロが語った言葉は感謝の言葉でした。当時世界の中心であったローマに福音が伝えられて、主の教会が建てられたこと、そのニュースはあっという間に全世界のクリスチャンたちに広がりました。異邦人の伝道のために招かれていたパウロは誰よりも嬉しく思い、祈る時にいつも彼らを覚えて感謝の祈りを捧げていました。そのことを手紙の最初に彼らに伝えているのであります。このような喜びと感謝は教会の特徴だと思います。誰かが救われた時に教会には喜びで満たされます。自分のことでもないのに、時には身は離れていても誰かが救われた、そのニュースを触れたら私たちはみんな喜んで感謝の 祈りを捧げることができます。救いの恵み、その恵みによる喜び、喜びによる感謝の祈り、繰り返してその中で私たちはみんなと一緒に歩んでいるのです。出川区は長崎教会の中でもこれからももっともっと救いの恵みがあって、その恵みによる喜びがあって、それで感謝の祈りが絶えず捧げられる教会でありますように本当に心から願っています。さて、この7節にある挨拶の言葉と8節にある感謝の言葉をよく読んでみますと、目に入ってくる一つの言葉があります。それは主イエスキリストという言葉です。なぜかと言いますと、皆さん7節の挨拶スクリーンご覧ください。このようにですね、主イエスキリストを過去に囲んでしまえば、私たちの父である神からの恵みと平和があなた方にあるようにと言ってもとっても自然です。これでいいんです。8節見ましょう。まずはじめに、まあ、これは過去に囲んでしまって、あなた方一同について私の神に感謝しますと言ってもいいんです。とても自然な言葉になります。けれども今日パウロはそこにわざわざ主イエスキリストからという言葉を入れてますし、八節にはイエスキリストを通してという言葉を入れているんです。なぜでしょうか。それは語らなくていいのに今語っています。今まで皆さんと分かち合ったように、パウロはこの一節から七節のこの挨拶の中ではっきりとこの手紙の目的を示しています。それは福音を伝えるためだ。その福音とは何なのか、イエス・キリスト御子に関するもの、いやイエス・キリストそのお方こそ福音であると、そのことを語っていたパウロは狙いを持ってそこにイエス・キリストという言葉を入れて今記しているのであります。挨拶においても最初の感謝の言葉においてもイエス・キリストという皆を彼は今語っているのであります。私たちは福音宣教という使命を与えられています。どうすれば福音宣教ができるのか。私たちの宣教はイエス・キリストという皆を語るところから始まると思います。よくわからない、もし聞かれたらよく十分説明できない、だから簡単に神がとか主がと言ったらいいかもしれない。しかしパウロは今日私たちに語っています。主イエスキリストその皆を語りなさい。そこから宣教始まる。なぜかというと、その皆によってその皆を呼び求める者は誰でも救われるし、その皆が唯一の救いの道であるからだとパウロは私たちに語っているのであります。もう一度7節8節のところに戻りましょう。ここをよく見ますと、まあ、単にイエス・キリストという皆が語られたのではなく、そこには大切なメッセージが込められていることがわかります。まずこの7節には神と主イエス・キリストからという言葉があるんですが、このからという言葉はどこどこから離れてという意味です。つまり神様とイエス・キリストにあった平和、あの恵みと平和がそこから離れてあなた方にあるようにという意味です。でここにですね、神とキリストというこの順番に私たちが意味を与えるとどういう意味になりますかと言いますと、神にあった恵みと平和がキリストにあって、そしてその恵みと平和があなた方にあるようにという、そういう内容になっていくのであります。8節見ましょう。8節にはイエス・キリストを通して神様に感謝しています。私たちは普通神様に感謝しますと言ったらいいんですよ。けれどもパウロは イエス・キリストを通して、つまり私たちが神様に感謝の祈りを捧げるときに直接じゃなくてイエス・キリストを通して神に感謝するんだと。ここには一つのメッセージがあるんです。私たちが神様から恵みと平和を与えられるときに、私たちから感謝の祈りを神に捧げるときに、神様と私たちの間にはキリストがおられる。そのことを忘れるな。そのことこそ福音であるとパウロは語っているのであります。そして第二テモテ手紙2章5節にこのようなことを語ります。神は唯一であり、神と人との間の仲介者も人であるキリストイエスただお一人なのですと。キリストは仲介者であると語っておられます。さて、最近私は一つの、賜物を与えてくださいと祈っています。その賜物が何かと言いますと、結婚を仲介する賜物です。それって賜物と言えるのかって、私は賜物だと思います。なぜかというと、今までですね、私の周りに、いろんな牧師がいたわけなんですが、その中ではよくこう紹介してですね、結婚まで導く先生がたくさんいたんですね。しかし残念ながら私は一度も、もうたった一度も私が紹介して結婚したい人はいません。しかもですね、私がどうですかと言ったら、もう私の言葉はなんか信用できないほどのものかもしれません。なぜかなと思いながら、本当に教会の青年たちにですね、本当に申し訳ないなと思いながら、私は賜物を求めています。どうすればこの仲介者、良い仲介者になれるんだろうか。できなくても頭で考えてみますとですね、やはり人をよく把握する能力が必要なんですね。やはりこう外見じゃなくて、今何を求めているんだろうか、本当のニーズは何だろうか、やはりそういうところを汲み取ってですね、ちょうどいい人をこう引き合わせたときに、結婚までゴールするんじゃないかと。私はそのような賜物がなく祈っているんですが、しかしイエス・キリストは私たちと神様の間に立っておられる、もう最高の仲介者であること、私たちは信じます。なぜかと言いますと、キリストは三位一体の神であって、誰よりも御父の御心をよくご存知である。そして約30年余り私たちのように人間として生きられた。だからこそ誰よりも私たちをよくご存知である。一番貧しいことを経験しました。一番苦しいことを経験しました。その中でキリストは私たちに一番必要なことを神様からいただいて与えよう。それが恵みと平和です。神様が一番喜ばれることを私たちに捧げなさいと言っているんです。それは何かと言いますと、感謝なんです。感謝します。感謝のその言葉、神様が一番喜ばれることだと、望まれることだと私たちは聖書から学んでいます。そのことを今パウロは私たちに語っているのではないでしょうか。それでは私たちに平和と恵みを与えるために、キリストは具体的にどんな働きをしておられるのか、今日は2つの働きを心に留めて、そこから希望をいただきたいと思います。一つ目は弁護者としての働きです。第一ヨハネの手紙2章1節、皆さんと一緒に読んでみたいと思いますが、よろしいでしょうか。3、はい。私たちが罪の中にいても、神様から離れようとしていても、私たちと神様をつなぐためにキリストは今神様の 右のところに立ておられて、弁護者の働きをしておられる。最近私たちは教会学校でヨハネの黙示録を勉強しています。そこから描かれていることは、今昇天されてイエス様どこにいるんだろうか。神様の玉座の右に立っておられて、何をしておられるのか。まさしく弁護者なんですよ。神様、私の手と私の脇腹を見てください。私のゆえに彼らを許してください。彼らを受け入れてください。彼らに恵みを与えてください。彼らに平安を与えてくださいと、主は今も弁護者として働いておられる。私たちが気づいてなくても、その働きがあるからこそ、私たちは神様の御前に進み出て、そこから恵みと平安をいただくことができるのです。その働きがあることを私たちは心に留めていきましょう。二つ目の働きは取りなしの働きです。もう一度皆さんとローマの使徒への手紙8章34節を読んでみたいと思います。3、はい。ここにある取りなしてくださるという言葉、よくよく考えてみますと、その意味は実は祈りであります。キリストは私たちのために祈っておられる。その言葉、皆さん今まで何度も何度も聞いておられると思います。結局キリストが祈って私に何が変わったんだろうか、私たちにはどういう変化が起こるのか、その祈りはどのように聞かれているのか。実はヘブライ人への手紙7章25節にはそのことを明確に語っています。読ませていただきます。この方は常に生きていて、人々のために取りなしておられるので、ご自分を通して神に近づく人たちを完全に救うことがおできになります。キリストは常に生きていて、ずっと変わることなく、ずっと私たちのために取りなしの祈りをしておられる。その右でですね、玉座の右に立っておられて、そのことを通して私たちがご自分、つまりキリストを通して神に近づこうとするのであれば、神様はその人たちを完全に救ってくださる。皆さん、この完全にという言葉、ドキドキしませんか。完全になんですよ。この完全にという言葉はどういう意味かと言いますと、永遠に、いつも、すべてにおいてという意味です。つまりキリストの取りなしの祈りを通して、私たちがキリストを通して恵みの座に進み出ようとするのであれば、神様はずっとずっとすべてにおいて私たちを救ってくださる。そのような恵みと平和が与えられる。そのように聖書は私たちに約束しておられるんです。私たちにはここから希望をいただきます。ここに希望があります。今私たちに求められていることは何でしょうか。キリストの仲介者としての働きを信じて、憐れみを受け、恵みに預かって、慈悲にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づくことなんです。大胆に、もう私たちがどうであっても、どんなものであっても、今何をしていても、それは関係ない。今キリストが仲介者として働いてくださっているから、そのことを信じるのであれば、大胆に恵みの座に近づきましょう。そこで恵みと平和をいただきましょう。そのことを感謝して感謝の祈りを捧げましょうと、今パウロは私たちに語っているのであります。皆さんの中ではとっても複雑で、どうすればよいのか分からず悩んでおられる方いらっしゃると思います。どこを見ても希望を見出せない、私はもう これで終わりか。私には希望ありません、私には解決の道はありませんという前に、ぜひこの福音のメッセージに耳を傾けていただきたいと思います。希望はあります。キリストの恵みの座に私たちが近づいていけば希望は必ずあります。それが福音です。それを今パウロは私たちに大胆に語っていて、私たちにも、また私たちの口を通して周りの方々にも語っていき なさいと今語っておられるのではないでしょうか。しかしこの人生ってわからないんですね。まあ、このようなあの若い人がですね、人生をうんぬというのはできないんですけれども、やはり挫折してもう絶望で祈れない時があるんですよ。皆さんそういう時あったのでしょうか。もう恵みの座に近づきなさい、分かる分かる、でも今はできない、今はそんなこと言わない、言わないでほしいと、そこまで私たちは押し込んでしまう時があります。その時は希望があるのか、皆さんいかがでしょうか。でもその時にも希望はあります。なぜかと言いますと、その時も主は諦めずに取りなしの祈りを捧げておられるからです。その祈りがある限り、キリストが諦めないで今祈っておられる限り、私たちには希望があると、その御言葉を心に留めて、今ある問題から希望を捨てることではなく、恵みの座に近づいていきたいと思います。そしてそれぞれ今日から1週間皆さんの生活の場でそのような恵みと平和をいただき、来週にはみんなで集まって感謝します、主を感謝しますと感謝の祈りを共に捧げることができることを期待し祈っていきたいと思います。お祈りしましょう。キリストを通して恵みと平和を注いでくださる天皇と様、今朝ローマ書の御言葉を通して主イエスキリストが私たちと神様との間で働いてくださる仲介者であることを学びました。その働きによって私たちにはどんな時にも希望があり、恵みと平和を受ける道が備えられていることを心から感謝します。神様どうかどんなに辛くても迷っていても、この福音のメッセージを心に留めて、今でなくてもいつか私たちにやってくる試練の中で、私たちが恵みの座に大胆に近づいていくことができますように、そこから主の助けを救いを受けることができますように導いてください。最高の仲介者である主イエスキリストの御名により祈ります。アーメン。それではプリントの賛美、誰かが祈っている、この賛美を捧げながら主の晩餐を備えていきましょう。どうぞお立ちください。心疲れて祈る
座りください。ただいまより2016年5月の主の晩餐式を執り行います。この主の晩餐はイエス・キリストを救い主として信じバプテスマを受けた者が感謝を持って受けるものであります。まだバプテスマを受けておられない方はこの晩餐式を見守っていただきますようよろしくお願いいたします。それではまずすぐ1ヶ月を振り返り、感謝と悔い改めの祈りを持って主の晩餐に預かりましょう。一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えて、それを先弟子たちに与えながら言われた。取って食べなさい。これは私の体である。また杯を取り感謝の祈りを唱え、彼らに渡して言われた。みなこの杯から飲みなさい。これは罪が許されるように多くの人のために流される私の血、契約の血である。それでは拝参いたします。受けられる方はどうぞお立ちください。マラナタ一節を賛美してまいりましょう。このパンは十字架で捧げられた主イエスの体の象徴です。キリストはご自分の命を捧げ、私たちのすべての罪を贖い、私たちを神の子とされました。そして今は天の玉座の右に立ておられ、弁護者として私たちを神の御前に導いてくださっています。今私たちがどんな姿であっても、キリストの働きのゆえに大胆に御前に進み出ていくことが許されていることを心から感謝し、このパンを受けてまいりましょう。アーメン。 拝参いたします。どうぞお立ちください。二節を賛美しましょう。
二節を賛美しましょう。
主の十字架を思い、主の復活をたたえ、主の御国を待ち望み、主にあって我らは生き、
この杯はすべての人のすべての罪を許すために流された主イエスの血潮の象徴です。キリストは尊い血潮を持って罪深い私たちの心を清め、人生の嵐の中で傷ついた私たちの痛みを癒してくださいます。私たちのために取りなしの祈りをしてくださっているキリストのゆえに、どんな時にも私たちには希望があること感謝しつつ、今週も今月も大胆に恵みの座に進み出ていくことを心に留めながら、この杯を受けてまいりましょう。アーメン。三節を歌いながら杯を返してまいります。
神様からの日々の恵みに感謝して献金を捧げましょう。教会での献金は自由意志のもとに捧げられています。初めての方やご用意のない方はどうぞご心配なさいませんようにお願いいたします。
献金のお祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめ感謝いたします。新しい主の日を迎え、兄弟姉妹と共にあなたの御前に集められ、皆を賛美し祈りを捧げるこの時を与えられ、心から感謝申し上げます。神様、また牧師先生を通して本当にあなたが私どものためにいつも取りなしをし祈りをしていてくださることを学びました。この今日に始まる1週間を、またこの新しい5月の月もあなたをのみ見上げて御前に従いゆくものでありますように、どうぞお導きください。今日病やまたさまざまな事情のためにこの場に集えず、この恵みに預かることのできません、多くの人があります。どうぞあなたがその方々の友のところに共にいてくださりますようお願いいたします。日頃のあなたの豊かなるお恵みに心から感謝し、ただいまから献金を捧げいたします。どうぞお受け取りくださいますように、尊き救い主イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りいたします。
ただいまから唱詠賛美の後、祝祷と構想を持って主に使わされてまいりましょう。どうぞお立ちください。
Thank you.
最高の仲介者なる主イエスキリストの恵み、父なる神の限りない愛、助け主なる聖霊の交わりが、キリストの働きを固く信じて、どんな時にも大胆に恵みの座に近づいていく私たち一同の上に、豊かに、とこしないにありますように。アーメン。